6月4日連続の一粒万倍日、2日目です。そして奇跡的にもこの4日間は朝ゆっくりできる仕事のスケジュールなので、時差のないトークをお届けできていますよ。世の中のニュース的にはね、昨日永眠された長嶋茂雄さんのことが最も大きなニュースとして今日も取り扱われていますね。特に日テレの朝のジップではもう全員が喪に服した、装いで、さすがに、読売系だなと思う角度で見えている私です。なんかね、特集番組も組まれていましたからね。でもまあ、ここまでスタートしての最後まで、最後を迎えて、人生を全うできるためには、全ての要素を持ち合わせなきゃいけないんだろうなとも思いますし、本当にそういう方だったんだなと改めて感じたりもします。もちろん精神から一挙手一投足なのでしょうが、実はビジュアルも大きかったんじゃないかななんて思います。長嶋茂雄さんは、美男子というより品のいいチャーミングさと清潔感がありながら男っぽさも持ち合わせた、そんな風貌だと感じています。個人的思考になるかもしれないんですけど、男性のビジュアル自体はそんなに気にしない私はタイプなんですが、口元ってとても大切だと思っていて、長嶋さんのような口元を持つ男性にはね、ちょっと惹かれますね。こうキュッと締まった感じ、とてもなんか魅力的だなと思います。そういう意味で言うと、野球界では大谷翔平さんも長嶋さんと同じタイプの顔とかになるんじゃないかなと思います。昔の大物で言うと石原裕次郎さんとかも同じタイプの顔だと私は感じているんですけれどもね。なんかちょっと、真の長嶋茂雄さんファンから、するとちょっとね、不謹慎な話って思われちゃうかもしれないんですけれども、なんかちょっと客観的に私から見ると、なんかそんな一面も気になったりしました。長嶋茂雄さんに、直接お会いするなんてことはなかったんですが、心からご冥福をお祈り申し上げます。ビアメニアラメゾン、お帰りなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。昨日のオンエアで、先週末は東京に帰省していたと話しましたが、実は金曜日の夜、東京に向かう新幹線に乗る直前にですね、ヒヤッとするハプニングがありました。新大阪の駅に着いて、在来線から新幹線への乗り換え口、ゲートのところを通るときに、スマート EX で購入した新幹線のチケット、これとね、在来線で使ったスイカがうまく連動できていなくて、ゲート入場できなかったんですね。乗り換えができなかったといった方が正しいでしょうか。スイカを2つ持ってしまっているので、それが原因なのですが、駅員さんに言おうと思って、たまたま、右横で対応をそういった対応している女性の方に、向かっていったんです。そしたら私の前に入り込んできたこう男性に先にこう対応されてしまって、ちょっと待っていたんですけれども、結構時間がかかりそうだったんですよね。で、私のこのトラブルは理由が分かっているので、すぐに解決できる問題だと思ったから、時間かかりますよねとちょっとこう会話に割り込んだんですよ。そしたらめちゃくちゃ嫌な顔をされて、あからさまにこう睨まれたんですね。で、忙しい時間帯でもあるので、仕方がないかなと思いながらも、嫌な感じの表情は目に焼き付いちゃってますね。 で、そこから、改札横にある窓口で確認をしてもらって、入力するスイカ番号の紙をもらって、それをこう入力するために、ゲートから少しこう戻って離れて、スマホの設定をこう切り替えを無事に、終わらせて、難なくこの改札をね通過したんですよ。でお土産的なものを何も買っていなかったので、何かないかなと見回していたら、リクルおじさんの、お店が入ってきて、まあもうあのチーズケーキはもともと買うつもりはなかったんですが、プリンが目に入ってきたので、それを購入することにしたんです。そこでね、お金を支払って商品を受け取ろうとこうした瞬間に、キャリーと一緒に持っていたはずのバッグがないことに気がついて青ざめました。お財布から身分証明、鍵、メイクポーチとか、もうとにかく決して花火離せない一式すべてが、まあ、貴重品と言われるものがまるっと入ったバッグです。もうね、一瞬この世の終わりと思いましたよ。今夜はもう東京に帰れないかとも思いました。いや、去年ね、阪急梅田店でスマホを紛失した時と同じ、もしくはそれ以上に終わったと思いましたね。いや、鍵が入ってましたからね、もう終わったと思いました。もう慌てて周りを見回して、え、私どうしちゃっただろう、どこに置くだろう、いや手から離した記憶がないと思って、もうかなりちょっとこうパニック状態で、とにかく周りを見渡しながら、一回改札をちょっと出てみよう、なんかあのスイカの入力をした時にどこかに置いたのかと思って、ゲートに言って一回出してもらって、周りをぐるぐる見回したんですけれども、どこにも見当たらない。なのでもう一度また改札を横から入らせてもらって、リクルおじさんあたりをキョロキョロしたけどない。もうね、青ざめってこう手元にないことに気づいて5分ちょっと経った頃かな、多分10分は経っていないと思うんですけれども、私の名前をアナウンスしている声が聞こえたんです。なので、えっ、もしかしてと思って、でもプチパニック状態で、その何度か入庁しているそのゲートのところに問い合わせに行ったんですよ。そしたらね、あの嫌な顔をした例の女性スタッフがいたので、今アナウンスを受けたものなんですけれどもって言って、どこに行ったらいいですかって、どうしたらいいですかって聞いたんです。そしたら、その聞いたその場所から反対側のゲートの場所を言われたんですね。で、と思って、行く途中に警備員さんが立ってたから、今さっき個人名を呼んだアナウンス聞こえたかを聞きながら、そういった遺失物の場所はどこかって聞いたんですけど、もう全然なんか答えが返ってこない警備員さんで、あ、もう大丈夫ですって言って、その言われた反対側の方に走って行ったんですけど、なんかやっぱりちょっと引っかかるなと思って、そのちょっと手前にあるゲートのところがちょっとあの改札が落ち着いている感じだったので、そこに行って男性のスタッフにこう聞いたんですよ。さっきアナウンスが流れたものなんですって言ったら、あの内線電話で問い合わせてくれて、結局ね、元の最初に聞いたところがその預かっている場所だったんですよ。そうです、まさにたらい回しです。まあ結論から言うと、バッグは戻ってきたわけなんですが、いやー、なんかやっぱりたらい回しって嫌ですね。もうちょっと丁寧にというか、自分たちのゲートでアナウンスしたことなんだから把握しておいてほしかったなと、ちょっとサービスに対しては 不満を感じてしまいました。
ここからは千春メガヘルツラスト2分のアフタート。
さあその後もね、その男性の駅員さんちょっと受け渡す時も余分な一言を言ってくるし、めんどくさそうな顔をされたし、でバッグの中身を全て確認されたんでしょうね。ぐっちゃぐちゃにされていて、仕方ないなと思いますけど、返す時に確認させていただいたので少しこう乱れていますってフォローしてくれてもよかったのかなと思います。全体的に不可解な新大阪駅でした。今日は中島茂雄さんの話とハプニングの話、全く関係ないようにも思いますが、態度表情というのは大切だなと改めて感じます。今私の仕事もそういった、嫌なことに本当に山ほど関わるし、今年私は試練の年だということなので、その毎日感じる不可解な受け止め、も私自身は鏡で返さず、淡々と粛々とできるならば少しでも穏やかに柔らかに返す鍛錬の毎日にできていったらなと思っております。お時間参りました。今日も最後までお付き合いありがとうございます。4日連続一粒万倍日続行中で毎日オンエアです。また明日この時間お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様毎日楽しく美味しく、ボナペティ。斉藤千春でした。